77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日は TBS ドキュメンタリー映画祭2024の話題から参りたいと思います。 TBS テレビや TBS 系列の各局の記者やディレクターたちが歴史的事件や今起きている出来事、異性の人々の日常を追い続け、記録し続け、熱い思いとともにドキュメンタリー映画として世の中に発信し続けるブランド TBS ドックス。テレビや SNS では伝えきれない事実や声なき心の声を発信し続ける、これらの本気のドキュメンタリー作品に出会える場として2021年より開催されてきた TBS ドキュメンタリー映画祭が東京、大阪、京都、名古屋、福岡、札幌、こちらの全国6都市にて3月15日今日からですね、順次開催となります。まあ、第4回の開催となる映画祭では、人種や戦争、社会問題など現代を取り巻く重要なテーマを考える、今だから見るべき作品を選んだソーシャルセレクション、家族の形や身体的な障害など多様な生き方や新たな価値観を見出せる作品を選んだライフセレクション、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など感覚を司る表現者たちやテーマを通して新たな感性に出会える作品を選んだカルチャーセレクション、まあ、こちらの3つのテーマに沿って選出された15作品が一挙上映となります。私ですね、この15作品の中からいくつか見させてもらったんですけれども、やはりですね、一番も心に残ったっていうか、もう一番好きだったのが映画情熱大陸、土井善晴、料理研究家の土井善晴さんにスポットを当てたドキュメンタリー映画だったんですけれども、このキャッチコピーにあるように、ありがとう先生、ご飯作って食べるのがめっちゃ楽しくなりましたって、もうまさにね、もうその通りなんですよ。食を楽しむことの大切さとか素晴らしさをね、本当にこの一本から学びました。他にもですね、素晴らしい作品たくさん揃っています。ぜひですね、この機会にご覧いただきたいと思います。TBS ドキュメンタリー映画祭2024は、九州では福岡の木野シネマ天神で3月29日の金曜日から4月11日の木曜日まで開催されます。ぜひこの機会に素晴らしい素敵な作品に出会ってくださいね。さあ、続いて映画もご紹介していきましょう。変な家。オカルト専門の動画クリエイター雨宮はマネージャーから購入予定の一軒家の間取りについて不可解な点があると相談されます。そこで雨宮は自身のオカルトネタの提供者であるミステリー愛好家の設計士栗原に意見を聞いてみることに。間取り図から次々と浮かび上がる奇妙な違和感に栗原はある恐ろしい仮説を導き出します。そんな中、その家のすぐ近くで死体遺棄事件が発生。事件と家との関連を疑う雨宮が一連の疑惑を動画にして投稿すると、その家に心当たりがあるという人物ゆずきから連絡が入るという 違和感だらけの変な間取りの裏に隠された驚きの真実に迫る展開で話題を集めた YouTube 動画をもとに、動画制作者ウケツさんが自ら物語の続きを加筆して書籍化したベストセラー小説を映画化した作品です。エイプリルフールズの石川純一監督がメガホンを取り、7つの会議の牛尾健太郎さんが脚本を手掛けています。キャストは雨宮を間宮祥太朗さん、栗原を佐藤二朗さん、物語の鍵を握る柚月を川栄里奈さんが務めています。なんだかですね、じわじわと迫るこうホラー感で、展開が結構面白かったんですよね。この作品はネタバレ禁止です。そしてですね、キャストの皆さんの、ね、開演も楽しめますので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。変な家、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対オフカ、全国で公開中です。続いての作品は12日の殺人。10月12日の夜、女子大生のクララが焼死体となって発見されます。捜査を担当するのは昇進したばかりの刑事ヨアンとベテラン刑事のマルソー。2人はクララの周囲の容疑者となり得る関係者に聞き込みをするんですが、男たちは全員クララと関係を持っていたことが判明します。殺害は明らかに計画的な犯行であるにもかかわらず、容疑者を特定することができない。捜査が行き詰まる中、ヨアンは事件の闇の絵と飲み込まれていくという悪なき殺人で話題を集めたフランスのドミニク・モル監督がメガホンを取ったサスペンススリラー、ポーリーヌ・ゲナによる2020年のノンフィクション書籍をもとに、モル監督とジル・マルシャンが共同で脚本を手掛けた作品です。2023年第48回セザール賞で作品賞、監督賞を含む6部門を受賞しています。キャストはヨアンを恋する遊園地のバスティアン・ブイヨン、マルソーを君と歩く世界のブーリー・ランネルが務めています。未解決事件というだけに、正直もうすっきりしたこう感じはないんですけれども、見ていてこう私たちの想像力をかきたてられるんですよね。面白いっていうよりも人間ドラマとして見るには、見応えのある作品だと思います。そしてですね、また今回もですね、この12日の殺人をテーマにポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚、こちらでもですね、私出演させていただいて、ご紹介させていただいてます。メインキャストのまさくんとやすくんからメッセージいただいておりますので、ここでご紹介したいと思います。ミカのフラワーシネマのお聞きのフラリスの皆様、そして長崎県をはじめ全国のミカさんファンの皆様、再び登場のポッドキャスト番組昭和オカルト奇譚のマサとヤスです。今回は姿なき、しかし確実に実在する凶悪殺人犯を敏腕な刑事が追い詰めていく未解決事件をテーマにしたフランス映画12日の殺人でコラボさせていただくことになりました。オカルト奇譚では未解決事件の考察シリーズの人気もあるので、今回は映画をミカさんと一緒に考察することにワクワクしております。普段のフラワーシネマでは絶対に聞けないミカさんの新たな一面もコラボのために聞けるというチャンジングな内容となっておりますので、ぜひポッドキャストをお聞きくださいといただきました。フラワーシネマを聞いた後はお手持ちのスマホでポッドキャストからぜひ昭和オカルト奇譚をチェックしてみてくださいねといただいております。まさくん、やすくん、ありがとうございます。今回もですね、3人でこの12日の殺人楽しく考察してますので、ぜひ昭和オカルト奇譚とフラワーシネマ合わせて楽しんでください。12日の殺人、こちらは全国順次公開中で、4月12日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。フライ。アメリカ北東部ニューイングランドの小さな家に暮らすカモの家族。父親のマックは興味本位で 池を飛び出したカモの悲惨な末路を子供たちに語って聞かせるのが日課で、池にいれば一生幸せに暮らすことができると信じていました。ところがある日、彼らの暮らす池に移動途中の渡り鳥が立ち寄り、その自由な姿に妻や子供たちは大興奮。自分たちも外の世界を見てみたいと言い始めたことから、一家はカリブ海の楽園ジャマイカを目指し、3000キロの大移動に乗り出すことになるが、というミニオンズ怪盗グルーシリーズを生み出し、大ヒット映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービーを手掛けたアニメーションスタジオイルミネーションの最新作です。シング以来7年ぶりの完全オリジナルストーリーなんですね。まあ、個性的なカモたちの大冒険を笑いと感動を交えて描いた心温まる物語になっています。ボイスキャストは日本語吹き替え版には豪華キャストが集結し、マックを坂井雅人さん、妻のパムを麻生久美子さん、好奇心旺盛な息子ダックスを怪物の子役黒川宗谷さん、おてんば娘グエンをミュージカルスパイファミリーのアーニャ役の池村葵さんが演じるほか、ヒコロヒーさんや野沢雅子さんなどが務めています。もうこの作品すごく良かったです。まあ、ちょうどこの季節、何か新しいこと始めてみようかなと思っている人の背中をポンと押してくれると思います。もう映像もとっても綺麗ですし、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フライ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は恋煩いのエリー。地味で目立たない女子高生エリーは、同級生の爽やか王子オミ君の姿を遠くから眺めては、 SNS で彼との妄想を恋煩いのエリーという名前でつぶやいていました。まあ、そんなある日、ひょんなことからエリーはオミ君には口の悪い裏の顔があることを知ります。まあ、さらに自分の妄想のつぶやきがオミ君本人にバレてしまい、ピンチに陥るエリーでしたが、意外にも彼はそんなエリーを面白がり、二人はまさかの急接近。オミ君の飾らない姿に接するうちに、ますます彼に惹かれていくエリーなんですが、クラスメートのカナミ君にも恋煩いのエリーであることを知られてしまうという累計発行部数210万部を突破した藤桃さんの人気少女コミックを実写映画化した作品で、旅猫リポートの三木浩一郎監督がメガホンを取り、春松ぼこらの岡崎さと子さんが脚本を手掛けています。キャストはおみくんをマイホームヒーローの宮瀬隆美さん、エディをミステリという中での母原菜乃華さんが務めるほか、西村拓哉さん、綱啓人さん、小関裕太さんなどが出演しています。もう見てでですね、もうキャッとなるような、もうキラキラ映画、もうね、なんだか本当にね、いいですよね。もう胸がキュンとなるような恋愛にワクワクしながら、私はもう楽しんで見てしまいました。そしてエディ役の原菜乃華さんがとっても可愛いんですよ。ぜひ大きなスクリーンでキラキラ映画お楽しみください。恋煩いのエリー、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はデューン砂の惑星パート2。その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる砂の惑星デューンで繰り広げられたアトレイデス家とハルコンネン家の戦い。ハルコンネン家の陰謀により一族を滅ぼされたアトレイデス家の後継者ポールは、ついに反撃ののろしを上げます。砂漠の民フレメンのチャニと心を通わせながら救世主として民を率いていくポールでしたが、宿敵ハルコンネン家の実機男爵フェイドル・ラウサがデューンの新たな支配者として送り込まれてくるというフランク・ハーバードの SF 小説を映画化し、第94回アカデミー賞で6部門に輝いた SF 超大作デューン砂の惑星の続編で、引き続きドゥニ・ビルヌーブ監督がメガホンを取っています。キャストは前作に引き続きティモシー・シャラメ、ゼンデイヤ、デビッカ・ファーガーソンなどが務めるほか、今回新たにエルビスのオースティン・バトラー、ミッドサマーのフローレンス・ビュー、007ノータイム・トゥ・ダイのレア・セドゥなどが出演しています。まあ、今回も面白くて166分もあった上映時間がもうあっという間でした。まあ、きっと楽しみにされている方たくさんいらっしゃると思うので、あまり語らずにおきますね。もうこの作品はやはり大きなスクリーンで大迫力を楽しんでください。 デューン砂の惑星パート2、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。まあ、ドキュメンタリー映画ですけれども、イクサフムという作品で、戦う雲と書いてイクサフムと読みます。まあ、標的の村、沖縄スパイ戦士の三上千恵監督が、沖縄など南西諸島の急速な軍事要塞化の現状と島々の暮らしや祭りを描いたドキュメンタリー映画です。まあ、三上監督が2015年から8年間にわたり、沖縄本島、与那国島、宮古島、石垣島、奄美大島などをめぐって取材を続け、迫り来る戦争の脅威に警鐘を鳴らすとともに、過酷な歴史と豊かな自然に育まれた島の人々のかけがえのない暮らしや祭りを鮮やかに映し出します。まあ、この作品見ながら、もう本当にいろんなことを考えさせられました。まあ、島の人たちの声を聞いて、まあ、そのことについても考える。まあ、この作品はそういう考えるきっかけをものすごくこう与えてくれると思ったんですね。まあ、こうやって考えたり、こう議論したりすることは、戦争ということを風化させないためにもね、大切なことだと思うんですよ。ぜひこの作品、多くの方にご覧いただきたいと思います。イクサフム、こちらは明日3月16日より全国順次公開になります。長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画マネキンの主題歌、スターシップで愛は止まらないを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。